始まりました。それでも地球で生きている第172回
わかんなくなってたでしょう。
わかんなくなった。確認するの忘れてた。
はい。172回でございます。
はい。はい。声優の大原誠です。
どうも、声優の岡部すずねでございます。
なんかさ、こういう間違いがあった後に声優のって言うと、本当になんか、恥ずかしい思いをする。
まあね、その気持ちを乗り越えてプロになっていきましょうね。
はい。はい。ということで、もう172回。もやってるんだけどね。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。
172×30分って何時間？
172×30 だから
ざっと560時間ぐらい。
6のまあ4、
すごいね。
計算早いね。
もう公文式だから俺。
あ、そっか。
公文式出身ですから。
小学校の頃やってた。
そうですそうです。
はい、中学は？
中学はやってた。
あ、そう。
やってた。
だって500？
560ぐらいじゃない？
562でもゼロがつくんじゃないの？
そ
う。30分だから。
5600？
でしょ。
そっか、そうだね。やば
やべえな。
1
日換算すると。いやでも、下手すると1年中ラジオやってるようなもんだよ。
そうだね。
これはやばいぞ。
それでこのざまか。
成長してるよ。
そうだよ、ね。ちょっとずつ、ね。
なんかしら成長してるよ。
なんかしらね。
年齢とかさ。
そう、成長なのか。ただの老いだろ。
バカ言うなよ、もうほら、春なんだからさ、新しい季節なんだからさ、はいはい、そんなこと言わずにね、新しい意味ね、
はいはい、
世界に向かってね、花開いていきましょう。
そう、前向きにならないと。
はい。オープニングから、なんか重い空気ですが、気にせずサクサクいきましょう。
そうですね。
はい。それではデモ Q、
スタート
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの提供でお送りします。
素敵な恋愛は大人の人生を変える、ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク、恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage アルファ。
さあ、春もいよいよ本格的に春らしい陽気を感じるようになってきましたね。
やっとね。
なんかやっと寒さも、
うん、
寒さもっていうか、まあ、夜とかはやっぱり寒いんだけど、
うん、
お昼がやっぱり日の光が強くって、
うん、
ともすれば暑いなって思うようなタイミングも。
ね
え。ね、
いや、ポカポカで、やっぱ春いいね。
いいですね。
いいっすね、春。
桜も折り返しになってきたね。
うんうんうん、
満開になってきた。あ、そうそう、俺さ、今年、初めて満開の桜をちゃんと見たなって思って。
うん、え？それは今年の中で初めてってこと？
うん、例年。
お
ー、なんか毎回いつも忙しさにかまけて、あ、うん、桜満開じゃん、綺麗だなって思うタイミングを逃してた。
あ、でもそれはそうかもしんないな。花見とかも全然してなかったしな。
うんうん。でもなんか今年はなんていうの、花の開きが大きいのか、うん、花を開くタイミングが全部と揃ってるからなのか、なんか、うん、花の房がすごい大きくふわっと膨らんでるような感じです。いかにもこう満開っていうタイミングを見られてすごい幸せだった。
うんうん、満開ね。
満開です。
満開ってもうなんか、ちょっといやらしいよね。
それは、詳しく聞いて
みたら。いや、いいです。桜といえばね、僕ね、ちゃんと花見をしてきました、今年。
お、
すでに。
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 もう、収録は4月の4日。
そうですね。
ですけど。まあでも一番いいタイミング。あ、4月3日。でも一番いいタイミング。
そうだね。すごい綺麗だった。すごい綺麗で、僕たちの他にも、何人かで行ったんですけど、
うん、
花見している方々がいたんですけどね。
はいはい。
ね、女の子たちが遊んでるわけですよ。ちょうど川べりにある桜の並木道で。
はいはいはい、はい。
で、その川べりで遊んでる女の子たちがいるわけですよね。
はいはい、はい。
で、そこでね、まあ、遊んでる中で、ふと耳にした、その、掛け合いというか。
会話
が、アスカちゃんは、今度うちに泊まりに来る番だからね、って。
ほう。
アスカちゃんが次、私のうちに泊まりに来る番だからね、って、言ってるわけですよ。
はい。
ほう、と。うちに泊まりに来る番だからねって、結構なんか、 すごくないですか？上からというか、強制力があるというか、一体これどういう会話の流れでそうなったんだろうと思って。
あ、もうなんか口調もちょっとこう、押し付けるような感じだった。
結構強いんですよ。泊まりに来る番だからねみたいな感じだったんですよね。で、なんだろうってよくよく聞いてたら、まあ、川べりでおままごとをしていたっていう。
ああ、そういうことか。
そう、で、お二人でおままごとしてて、今多分、アスカちゃんが泊まりに行ったんでしょうね。
はいはいはい、はい。
で、だから今度は次、泊まりに来てねってことだと思うんですけど。
ああ、もうじゃあやる気満々なわけだ。
そうそうそう。
よし、今度は招く役だ
ぞ。そう、招待するぞっていう感じだと思うんですよね。超和んで、
はいはいはい。
超和んだんだけど、
どう
なんか最近の女の子って、
うん。
やべえ、俺さ、最近ちょっとテンション上げて喋りすぎて声疲れてるから、落ち着いて喋ろうと思ったんだけど、うん、全然テンション上がっちゃうわ。最近の女の子って、発育がいいじゃないですか。
は
あ、お前ら、本当に小学生かっていう感じじゃないですか。
はあはあはあ、
その子がですよ、
はい、
次うちに泊まりに来る番だからねって、
はい、
おいおいと、
おいおい、
泊まっちゃっていいんですかと。
はいはいはいはい。
やばいっすね。
満開な
中。満開ですよ。
満開な中。
満開でした。
満開の花びら、はい、薄紅色の桜散る中、小学生に浴場する。
浴場まであれだけども。
いや、それだって、発育が良くって、泊まりに来るってやばいだろって、浴場してるよ、絶対。
いやいや、まあでも、俺の妄想力も満開になりましたね。
はい、先乱れてますね。
先乱れてました。
早く散ってほしいわ。
なんだよ。
早く散ってほしいわ。
いや、でも花見いいですよ、花見。
花見いいね。うん、でも花見いいんだけど、
はいはい、
実は俺、桜がちょっと苦手な面もあるの。
え？
綺麗綺麗って言ってたけど。
あ、毛虫とか？
いや、違うんですよ。
ほう。
俺、桜の花がいっぱい咲いてるっていうイメージ持つと、うん、ちょっと鳥肌が立つの。
へー。
あのね、あれと同じ。穴がいっぱい開いてるもの、レンコンとかさ、
うん、
あとコウモリガエルの背中、あのコウモリガエルって、うん、子供を育てるために背中に無数の穴が開いてて、そこに子供を収納するんだけど、うん、もう想像するだに気持ち悪いじゃん、
うん、
そういう気持ち悪さをちょっと桜に持っちゃう時あるの。
あ、そうなんだ。
そう、なんかね、大量に集合してるものとかがちょっと気持ち悪いらしくて。
アジサイは？
アジサイもちょっときつい。
あ、そうなんだ、うん、
だから遠くから見て固まってるなって見る分には綺麗なんだけど、
はあ、
あれが桜の花びらがブツブツブツブツブツって生えてるってなるとちょっと鳥肌が立つんで、何なんだろうこれはと思って調べてみたら、はい、これはなんか精神状態の一環として名前がついてるらしい。
へえ。
これね、トライポフォビアって言うんだって。
もう一回いいですか？
トライポフォビア。
トライポ
トビリンポフォンビン。
言えてるそれ。
トライポフォビアンツ。
なんか違うもんね。
トライポフォビアって言うんだって。
ほう。
日本語にすると、集合体恐怖症っていうらしい。蜂の巣とか、タコの足とか。
あ、タコの足な。
そうそうそうそう。で、レンコンの穴とか見ると、ちょっとゾワッとするっていう人がいて、そういうのはトライポフォビア、集合体恐怖症っていうらしい。
俺、恐怖症ないと思ってた自分。
でもなんか、精神的な、病とかではなくって、なんか、一説によると、なんかその、人間がこう、進化していく過程で遭遇した有毒生物とかを、警戒する症状とか、
うん、
そういう危機反応で、体が反応、自然と反応しちゃうっていうことらしい。ちなみに俺、ホットケーキの泡とかも
気持ち、うわー、わかる！
あれ、ちょっと、うわーってなるよ。
なる！
気泡が出た時のプツプツ。
うわ
ー！あれ想像する。
あ、やべえ。
あれやばいよね。
やべえわ。
でもなんかね、見てると、慣れてくるんだって、
うん、
感覚的に。
あ、そう。
うん、なんか体勢ができるらしいよ。
じゃあ、目そらさない方がいいの？
なんか、だから、気持ち悪くならない程度に少し見て、うん、見慣れるっていうのが必要らしい。トライポフォビアっていうんだって。
あ、だホットケーキやばいわ。
ああ、やばいよね。
やばいわ。
でもさ、ちょっと名乗るとかっこよくない？相手にさ、単語のこと知らずにさ、俺、トライポフォビアだからな。とかって言ったらちょっとかっこよくない？なんかちょっと聞きたくならない？このなんか不思議な空気をまとったさ、ちょっとなんか儚げな青年みたいなさ、
ほう
トライポフォビアが、トライポフォビアが俺の体を、ああみたいなさ、
こいつバカだな。
単語中なんで僕。
まあでも僕ちょっとね、誠とは付き合いが長いんで、その印象はわかんないけど、まあ今日ね、あれですよね。はい、ちょっとここ今人口密度若干高いですよね。
あ！
なぜか。
その話題振るのすっかり忘れした、
ね、オープニングでしようと思うんですよ。すっかり忘れ
てた。はい。実はですね、こんだけ話しといてなんなんですけど、
ね、
今
ゲストが来てます。
おっせえよ。
おっせえ。超おっせえ。しかもトーク押してるから、そうやばい。ゲストさんのトーク枠少なくなる。
あ、告知できないでしょ。
あ、やべえ、告知できないよ。
やばいやばいやばい。
だから、ね、告知が目的で来たんじゃないかなっていう。ね、そうだね。デモキューそんなに簡単じゃないんで。
そうだよ、ね。
じゃあ告知枠を削って、そうです、ね、次のコーナーでご紹介したいと思います。
はい。
それでも地球で生きている。
世界に存在する無数の穴を俺は否定する。大原トライポフォビア。
やべえやべえ、ちょっと面白い。それさ、あのさ、あの事務所に入った暁にはさ、あのそういう芸名になっておけばいいんじゃないの。
あの事務所のデモってとかの最初の自己紹介とか、
うん、そうそうそうそう。
でも俺いきなりこれ嫌いなんですよっていう声優嫌だな。俺穴が嫌いだよつってブツブツするんですよつって、なんか その印象自体が俺になっちゃいそうじゃん。
そうだね。
あんまりプラスな感じしないけど
ね。そうだね、やめとこ。
はい。
やめときましょう。
まあまあまあ、ちょっとね、はい、そう、急にそういう話しちゃったもんだから、なんとなく、うわーって鳥肌みたいな話になっちゃったけど、
うんうん、
もうこの人が来れば、
うん、
そんな嫌悪感なんて、もう春満開の花びらのごとく気持ちいいトークをしてくれるでしょう。
気持ちいいトークをして
くれる。はい。ということで、若干無茶な流れになりましたが、ご紹介します。本日のゲスト、村尾翔平さんでーす。
イエーイ。
どうもー。
はじめましてなのかな、村尾翔平です。よろしくお願いしまーす。
どうもはじめまして。
はじめまして。
いやいやいやいやいや、はじめましてって言いましたけど、一応。で僕、実は、2年前に出てるんですよ、一回。
え？何に？
こちらの番組に、お邪魔、あれ？
2 年前？
完全にお忘れになっている？
嘘。
え？え、そのアルファのラジオ番組にですか？
あ、あ、ええええ。
え、それデモ級で合ってる？
あれ？そうですね、それでも地球で生きているだったと思うんですけど、あれ？パーソナリティも確か男性二人で、ちょっとこん、あね、割とオープニングでバカな。
今、あの結構男性二人の番組増えてるもんね。
あ、そうだね。
そあ、僕が間違えた感じですね、これ。
え？
そうだね。
今日ゲストってデモ級で合ってる？そもそも。
あ、スタジオ違いました。すいません、本当になんか。は
い、いやいや、とんでもない、ありがとうございます。
ね、毎回こういう茶番で時間
が経ってくって、本当に告知ができない。
1分近くさ、
ね。
いや、いや、でも僕ら、あの、村さんのことを普段、長老って呼んでますけど、うん、今日は長老がいいですか、村尾さんがいいですか。
いや、長老で行きましょうよ。
どうも、お願いします、長老さん。
わかりました、翔平さん、よろしくお願いします。
こいつ。
いや、でも、2年ぶりなんだね。久しぶり
です。そう、もう、考えてみたらそんな経ってるんだなって感じ。
結構、頻繁に会ってるイメージがね、なぜか、あるんだけど。
僕は、あの、現場で一回お会いしたんで、うんうん、割と最近、年末前ぐらい。
そうですね、昨年末かな、うん、に入りました。会いましたね。
あ、じゃあ、村尾さん、改めて、
はい、
あの、今日初めての方もいらっしゃると思うんで、ちょっと軽く自己紹介。
そうですね。うん、はい、私、声優をやっております、村尾翔平と言います。大体ですね、最近は主に、ボイスドラマですね。はい、ドラマ CD ですとか、そういったものに出演させていただいてますんで、よろしくお願いします。うん、
よろしくお願いします。今日なんで来たん？
今日は、まあ、なんかね、みんなの顔を見つつ、ちょっと告知させてもらおうかなって。
あ、みんなの顔見つつ。ラジオだけど、みんなの顔見つつ。あ、ここのね。
そうそう、ここのリスナーさんの顔も一人ずつ今見てますから。
本当に？本当に？怖え、こいつ。
どんな投資能力か。
何リング的にあれなの？
そうそうそう。
配線通じて出てきちゃう。
怖い、怖い。
今日怖い話しかしない。
やばい、やばい、やばい。ちょっと明るい、なんか楽しげなお話をお願いします。
楽しげな、
なるほど、なるほど。楽しげなお話ね。
この CD ドラマに出演。
そうですね。ドラマ CD もそうなんですけど、今、ウェブで配信中のウェブドラマがありまして、
うんうん、
私、創造旅団カルミアという団体に所属しておりましてですね、そこの最新作、今、1789年のソナタという、ボイスドラマ、絶賛好評配信中でございまして、実はこちらの、ドラマ、大原くんにも、お手伝いいただいたんですよ。はい、さっき話した年末でっていう。
そうですね、それで。はい、1900?
違う、700。ごめんなさい、ね。ごめんなさいね、僕が
一番大事なとこだよ。
200年間違ったら人変わってるよ。
だいぶね。
何代も後の話
刀なくなるぐらいな。
うん、3回ぐらい世代交
代してる。
1700です。はい、そうです。僕も1789年のそなた、出演させていただいて、もう超楽しかった。やばかった。週に1回今。
そうなんです。
更新されてるんですよね。
毎週水曜日に1話ずつ配信中でございまして。うんうん、今、7話 ?6 話、7話ぐらい。
はいはいはい。
え、もう、2人は出てる回になってるんですか？
出てます、出てます。
おー。
ちょうど、今、村尾さんが、ガッツガツ出てる話に突入したところ。
おー。
そうなんです
よ。いいですね。あ、それで来たのか。
そうなんです。
あ、なるほどね。そっかそっか。
あ、何、あ、いや違うよ。メインは、お二人、お二人だよ。
いや、いいよ。いいよ。いいよ、そういうの。え、いいの俺らで喋っちゃって。
あ、そうですね。いや、告知がメインです
。はい。正直だ。まあ、これちょっとシャイな。シャイな面もあり。でも、トークが弾む。
そうですね。
村尾翔平さんですね。
いや、でも本当に現場でもお世話にな
りました。いや。そう、大原くん、僕から声かけさせてもらったんですけど。
そうなんですよ。
なんか、その、ちょっと男性が少なくて、副役できる男性欲しいなと思って大原くん誘ったんですけど、
うん、
誘ってみたら、大原くん副役やったことないっていうお話で。
実はそなたが初めての副役。現場では特に初めてだった。
なんか、デモ級内ではね、おじいちゃんとかやってたもんね。
あ、やるけどね。うん、でもなんか、その、なんか、自分の中で試したりはあるけど、うん、現場に求められるっていうことは初めて。うんうんだったんで。
ああ、それどうだったんですか？
いや、良かったですよ。
マジかよ。
うん。
本当ですか？
いや、本当ぜひね。
僕だって、あれですからね、土地をたばまれられる領主様だったからね。
そうそう。
領主。
貴族さんですよ。
そう、責任感のある役だったんですよ。
ほう。あなたが？
そう、もうプレッシャーに、もう国民の期待とかプレッシャーに耐えつつ、お家騒動をやどんちゃんしつつ、いろんなところがプレッシャーを感じつつ、主人公を一つの選択肢提示するような役だったんですよ。結構ターニングポイントになるような役だったんですよ。
おー、ちゃんとできてましたこの人。
できてましたよ。
すごいね。なんかここでマコが褒められても全然嬉しくねえよ。
チャララチョリース
うっせ。
ほんとね、もう楽屋もいい感じに荒らしてくれてね。
そう、荒らしました。すごい気真面目な役だったんだけど、楽しくなってきちゃって、スタッフさんが収録してる間に勝手に裏話を、適当な裏話をする。
ほうほうほう。
この僕の役は、実はなんかエロいところに似てるんですよ。
ほ
う。入れ込んでるんですよとかね、勝手なね、人格変更をしてね、さもそれが当然の設定かのように言ったりとかしてね。
へぇー。あ、もう、まもこの話はもういいや。
はい。
村さんの話。
3000円した。ああ、熱くなってきたから。いや、でも、翔平さんのやってる役もまたいい役なんですよ。
そうなんですよ。僕もその、まあ、今回のお話が、うん、三部構成になってまして、
はいはい、
星の章、太陽の章、月の章って、
あるんですけど、かっこいい
ね、僕が出てるのが太陽の章なんですけど、それが主人公が王子様なんですね。
うんうん、
で、ちょっと頼りない王子様で、僕はその、同じ城で育った貴族の軍人さんっていう、
うんうん、まあ、
その主人公をサポートする役目なんですね。
はぁ、なるほど。
結構ね、いい役いただいてますよ。
へ
ぇー。もうすごいっすよ。軍人さんっすからね、もうその、ちょっと急がの主人公に対して、貴様は豚だとか言うわけですよ。
嘘。
貴様を豚から、
内首
そ
うだったら、
一発の人間に育てるのが私の仕事だ
ちょっと待って、どっちが本当だ
そんなん俺に決まってんじゃない
ですか。
今、YouTube とかでもね。
そうなんです。
見られるんです
よ、ね。YouTube、ポッドキャスト、ニコニコ動画。
うん、
あとは、カルミアの公式ホームページで配信してますんでね。
うん、
ぜひ検索してもらえれば。
はい。この気さくでシャイな兄さんが一体どんな役に挑戦してるのか、ね、ぜひ、実際にね、その1789年のソナタを聞いて、はい、体験していただければと
思います。はい、よろしくお願いします。
聞いてみよう。
じゃあ次のコーナーでも参加してもらうんで、よろしくお願いします。
お願いします。
それでも地球で生きている。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage Alpha
Going my
全然合わなかった
ね。驚くことあってなかったけど。
そうね、
大丈夫かな。
びっくりするぐら
いだった。はい、で、始まりました。
はい。
新コーナー。
新コーナー。
Going My Way 第1回目でございます。
はい、イエーイ。イエーイ、ついに来たぜ。
ね。一回目から、タイトルコールが噛み合わないという。
かわいい、かわいいです
が。これは企画のやりがいがあるんじゃないですか。はい。というのもですね、このコーナーですが、毎回、我々の声優レベルをアップさせるための課題を発表し、
うん、
用意された台本に、その課題を反映させます。
うん、
そしてその台本を演じ、課題をクリアできればレベルアップ。
うん、
できなかったら罰ゲームという企画でございます。
懐かしいですね、罰ゲーム。
これ毎回ですね、テーマがあります。例えば、発声と か、滑舌とかっていうのに対して、じゃあどんな台本でその滑舌を、クリアしていくのか。
うんうん、
例えば、恋愛ものとかね、あるんですが、ファンタジーとか、いわゆるその台本のお題が。
なるほどね。
演じる、演技面のレベルアップと、そのテーマのレベルアップも兼ねているという。
素晴らしい。
はい、いや、だって実際ね、その、緊迫したシーンでも言いにくいセリフとか出てきたりしますからね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんです。
大事です、
ね。はい。ありますね。
ね、でもリスナーさんにも見られてますからね。がっつり決めていきましょう。はい。そして第1回目にして、はいはい、ゲストさんがいらっしゃってですね。なんと今回はゲストの村尾翔平さんにも企画に参加していただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
もう、ちょろいですよね、こんなものね。
おちょろいと言った。
ちょろい。
さすが先輩
よ。ちょろ級ですか。
もう。あれ、二人ちょろくないの？
ちょろいっすわ。
もう見ないでも行きますわ。
お
もう見ないでもいけますわ。
違うね。
空で適当に言ったらセリフ当てたぐらいに気をつけて。はい。じゃあ企画どうなるのか試しにやってみましょう。はい、はい
ね
記念すべき第1回のお題、テーマはこちらです。滑舌。
来ましたよ。
大事ですよね。大事ですね。そしてその滑舌をクリアするための、台本の方のお題はこちらです。
ロボットの起動確認。
いいですね。マコっぽい。
よくね、ロボットものにあるじゃないですか。その立ち上げの時に単語をひたすらこう羅列してって、
ね、
動けるようになったから発信みたいな。
うん、確かに。
はい、今回そういう内容で用意しております。で、今回3役いるんで、
はい、
役回していきます。はい、じゃあ、一番最初に、じゃあ主人公が一番セリフ難しいので、
はい、
その主人公のセリフがちゃんと言えてたら、OK。ロボットが発信します。言えなかったら発信失敗して敵に襲われるという台本になってます。
なるほどね。
じゃあもう先手。アレックス、
はい、
岡部、鈴音さん、
はい、
行きましょうか。
じゃあ行きたいと思います。
はい。じゃあ、僕隊員やるんで、はい、長老長官お願いします。
わかりました、長官ですね。
はい、それでは行きましょう。Going my way! テーマ滑舌、お題、ロボットの起動確認。
よーい。スタート
敵襲敵襲敵の大型起動兵器が基地を襲撃しています。こちらも最強ロボ、デモンカイザーを起動させてください。
デモンカイザーの起動シークエンスは音声認識でしか行えない。できるな。
はい。起動シークエンス、開始！ OS をリアクティブモードからアクティブモードにチェンジ。エネルギーチャージスタート。バランサーを、オートからマニュアル、反応速度を3から 4.5。各武装、弾薬補給確認。反重力制御装置、出力最大！起動キーワード、東京特許許可局、日本銀行国許局、全システム、オールグリーン！デモンカイザー、起動！
起動成功発進
ゴゴゴゴゴゴゴ、やった
ー。
言えてた？
もう言ってた。
言えてた。
言えてた。イエ
ー
イ。
出た。
イエーイ。頑張った俺。
これちょさあ、
はい、
空気読めよ。
いや読んだよ。読んだよ。
あれ思ったより。
俺意外といける。
言えてたな。
じゃあまあこの原稿作成者である大原誠さんに。
おー、いいよ。
言っていただきましょうかね。
でもこれさ、先に言い訳しといていい？
何ですか？
これ、滑舌メインだから、言いにくいのやろうと思って、うん、俺が言いにくいと思ってる単語を入れてるから。
もうそうだよね。
俺ちょっと不利かもしんない、これ。
まあそんなの乗り越えてくれます
よ、ね。おー、いいよ、やったらやったら、見せてやるよ。
じゃあ僕、今回、長官いきますね。
あ、じゃあ私、隊員を。
はい。
はい、では。
これ結構緊張すんのな。
熱中するよね。結構ガスよね。
じゃあ、岡部さん、大原誠発信とでも言ってもらえますか？
わかりました。じゃあ行きますよ。
大原誠、発信！
敵襲！敵襲！敵の大型機動兵器が基地を襲撃しています。こちらも最強ロボ、デモンカイザーを起動させてください。
デモンカイザーの起動シークエンスは音声認識でしか行えない。できるな。
はい。起動シークエンス、開始！
OS をリアクティブモードからアクティブモードにチェンジ。エネルギーチャージスタート。バランサーをオートからマニュアル。反応速度3から 4.5 に。各武装、弾薬補給確認。反重力制御装置、出力最大。起動キーワード、東京特許許可局、日本銀行国庫局。全システム、オールグリーン。デモンカイザー、起動！
起動しません！失敗です！敵が、
あ
は
ぁ！滅んだ。
いやでも、すごい惜しかったね。
惜しかったね。
反応速度が反応速度になってたっていう。
うっか
ー、剣で戦いたかったんだね。
そうだ、新しい武器取り出
した、ね。新しい武器ですよね、うん。惜しい、すげえ惜しい。
反応速度。
でもそれ以外は完璧だったね。
でも日本銀行国庫局もちょっと怪しかった。
国庫局ちょっと怪しかったね。
ちょっと怪しかったよね。
うん、いやー難しいね。
くそー、
これきついなー。
じ んと運びも考えたのに。
じゃあ
見せてもらおうぜ。
そう、
ちょうどの声優能力の実力だよ。
先輩お願いします。
これ C だ。じゃあスズメが隊員で、
はい、
僕が長官でいきます。はい、意外と隊員も難しいんです。
そうなんだ。
じゃあ行きましょうか。
はい。
それでは中尾、あ、ごめんなさい。中尾、まあ、名前間違え
ました。中尾
翔平さんに。ごめん、てへてろ。
いいよ。
行くよ、じゃあ。
はい。
村尾翔平、発進！
敵襲！敵の大型機動兵器が基地を襲撃しています。こちらも最強ロボデモンカイザーを起動させてください。
デモンカイザーの起動シークエンスは音声認識でしか行えない。できるな。
はい。起動シークエンス、開始！ OS をリアクティブモードからアクティブモードにチェンジ、エネルギーチャージスタート、バランサーをオートからマニュアル、反応速度を3から 4.5 に、各武装、弾薬補給開始。確認、反重力制御装置スキル最大、キャリオキーワードは東京特許許可局、日本銀行国家局、全システムオールグリーン、デモン開催、起動！
起動しません！失敗でた！
ちょっとやめて、やめて、
あのね、
ごめんね、なんか、
すごい崩壊してる。
単純に読み違えちゃったね、これ。
もうだって後半完全に心折れてたから。
心折れ
てた。いかん
と思って。
よくないのは心折れたことだよね。
そう。
あ
なたプロの現場でこれやるんですか、本当に。
いや、やります。
先輩ちゃんとしてください
よ。いや、台本に。あれ台本に書いてあった通り言ったんだけど、
告知できない。告知できない。いいね。翔平さんの罰ゲームは告知できない。
もう何よりの罰ゲームですね。
はい。ということで、いかが出てたでしょうか。
いや、この企画いいな。
いや、でも面白いね。
面白い。
本当に。ちょっと、リベンジしに来てもいいですか。
あ、
も
う、どうぞ。
来たらええかな。その時に告知していいよ。
分かる。もう、結構経っちゃってるけど、その時告知しに来よう。
告知は鮮度が大事だから。
そうだね。
はい、ということで、ゴーイングマイウェイ第1回終了でございます。
はい。
ね。罰ゲームは、じゃあエンディングで。
そうですね。
コーナーを出して、はい。これからも、コーナーをずっと続けていきますので、声優としてのテーマ、あと台本のお題、もしよかったらそれに急ぐ台本の方なんかも送ってきてもらえたら、
確かに
ね、
そのまま採用させていただきますので、皆さんちょっと我々の声優レベルアップにどうぞご協力ください、
お待ちしております、
はい、ということで以上 Going My Way のコーナーでした。
それでも地球で生きている。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ。
それでも地球で生きている第172回
エンディングの時間だ。
曲は新しくなってる。
というかデモ機今危機的状況だね。
これあれはデモンカイザー起動失敗の後の地球だよこれ。
やべえな。
やべえ。
世界崩壊後です。
崩壊じゃん。
デモ機新企画始まったのに終わっちゃう
ね。やばいじゃん。はい、そんな大敗的な中エンディングでございます。村尾翔平さん、今日はゲストお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に楽しい時間でございましたよ。
あ、ね、あっという間でした ね、 やっぱすごかったね。まあ、でも罰ゲーム、ね、でも今日告知に来たんだよね。
そうだよ。
でも企画失敗したから、
ね、そうだね、地球壊れちゃったからね。
そうだ、もう告知する相手がいないっていう。
わかりました。
いいの本当に。
あ、いいの、告知していいの。
何しに来たの。
じゃあちょっとだけ言わせて。ちょっとだけ。
意外とね、従順でした。
じゃあ、まあ、先ほどもちょっと言わせてもらいましたけど、
はい、じゃあどうぞ。じゃあ告知の方、
はい、
お願いします。
はい、創造旅団カルミアの1789年のソナタですね。こちら、YouTube、ポッドキャスト、ニコニコ動画、そして
カルミア公式ホームページで、ホームページで。やべ、こう崩壊する
この人。
配信中でございますので、ぜひ、聞いてください。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
あのね、企画の方は噛んで心折れたのに、告知の方は噛んでも心折れない。
折れないよ。ここはね、使命は果たしますよ。
はい。ということでございます。ね、想像力さん、カルミアさん。僕も出演した人間から見ても、進めたくなるような。
そうですね。
本当にぜひ聞いてほしいと思える。本当に完成度の高い作品で。キャストさんもめちゃくちゃ上手い人ばっかりで。
ほうほうほう。
ずっとね、危機感を感じながらやってました。ぜひ、お聞きになってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、1789年のソナタ。はい、僕も出てます。
はい。
ということで、はい、本日もエンディングに向かっていくわけでございますけども、
はい。
私の罰ゲームって何したらいいですかね。
何する？
何がいいかな？何がいいかな？告知もまだ残ってるんで、
そう。
なんか告知と一緒に罰ゲームやりますよ、そしたら。
あ、告知するんだな。
告知っていうか、番組のお便り募集とかの文を僕読み上げたいんで。
うん。
何ほら、何でも来いよ。もう、モノマネでもモノマネでも何でもやるぜ。
モノマネして。
モノマネでもモノマネでも。
あ、じゃあ、なんか他に方法ないかなって告知してるんだ
と。僕が遥か昔に、モノマネをバーンってやって、ちょっと痛い目を見た、あのやつがあるんですけど、田中邦衛さんの、モノマネを。
お、いいんじゃないですか。
マコだったら完成度をぐんと上げてくれるんじゃないかと思いますんで。
ああ。前々からね、似てるなと思ってたんですよ。
え、本当にですか、うん、でも俺実は聞いたことなくて、モノマネのモノマネになっちゃうのよ。じゃあ、わかりました。やりましょう。はい、罰ゲーム行きます。罰ゲーム一つお便り募集かけます。
パンクブドラよ。ボタサバからの、アタウドはボスステッド。ご意見とご感想をくれねえのになんとも来るんだ。投稿するやつだ。インターネットラジオ局アルファの公式サイトから、土木の番組ページを振られたよ。メールフォームから送信すんだ。
バカにしてるやん。
投稿フォームそのね、でも -q@radio.com でメール送るんだ。デモ Q でも忘れすんだ。
デブキャラになってる。
だんだんキャラ変わって
る。だんだん変わってる。
息荒いしさ。
言語聞いてないから分かんねえんだよ。どうまでしていいか分かんないから。
でも俺より似てたと思う。
本当かよ。本当かよ。お前じゃ練習してけよ。
そうですね。
次回リベンジね。
リベンジマジか。
企画のテーマにモノマネとか入れとこう。はい。ということで、はい。また大敗的になってまいりましたけど。
はい。
はい。我々声優3人ですね。まだまだね、知名度も低いですけども、こうやってどんどん企画にも挑戦し、宣伝もしていきますので、どうぞよろしくお願いします。いたします。
は
い。ということで、村尾翔平さん、改めて、ゲスト、参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ企画のリベンジにも来てください。
もう絶対行きますから。
はい。
もう特訓してきますからね、勝つで。
はい。よろしくお願いします。
待ってるわ。
楽しみだね。ハードル上げたもんね。
そうだね。自分で上げたからね。待っとるわ。
あらかじめ録音して持ってくるから大丈夫。
やめてください。ということで、今回ここまでにしましょう。はい。お相手は、大原誠と、
岡部鈴音と、
村尾翔平でした。
それでは、次回に向かって、
発進！
大丈夫。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。